今日は司会の方が読んでくださいましたルカによる福音書の第19章の28節から40節までを通して主がおいでなのですという題で説教させていただきます。今日の聖書箇所、ここはですね、ロバの子がイエスによって用いられたところであります。主がおいでなのですと声をかけてくださって、ロバの子、まだ誰にも乗ったことがない、そのような用いられ方をしたことがないロバの子が用いられたところであります。まあですね、ロバというのは、まあ、一般的にですね、あまり、馬とかに比べまして似て形が似ているんですけれども、馬なんかに比べましてあまりパッとしない動物でありまして、イソップ物語を読んでもですね、また熊野プーさんなんか見てもですね、この、どちらかというと間抜けな存在として描かれていることが多いと思いますね。ユダヤの文化の中では決してそういう間抜けなというイメージはなかったようでありますけれども、でもですね、やはりこのロバというのは、普通に日常的に用いられる荷物を運ぶための家畜でありました。普通このようにエルサレムに人々の歓声を浴びながら入るときには、普通はですね、馬に乗って入ったわけであります。でもイエス様はロバを用いられました。先ほども賛美しました、私たちはロバの子、そこにも馬のように速く走れない、ライオンのような力なんかない、ただのちっぽけなロバの子ですという歌詞がありましたが、本当にそうですね。ロバは決して馬のような、かっこよくて、戦争にも使われて、また本当に競争にも使われるようなそういう動物ではないのであります。大急ぎの時にロバに乗っていく人はいないわけでありまして、馬を走らせていくわけであります。また本当にこのように人々の注目を浴びて、このまあ、首都ですよね、お城、王様のお城のあるエルサレムに入ってくる、これは勝利の、本当に勝利のこの凱旋でありますから、この馬に乗って入るのが当然なわけであります。でもイエス様はそのロバの子を用いられたのであります。あえてイエス様はロバに乗って入られました。今日のメッセージは非常に単純であります。神様は、そのロバの子を用いられた神様は、あなたをも用いられるということです。あなたを招いていらっしゃる。主がおいでなのです。これはですね、2000年前、このロバの子の主人に言われた言葉だけではなくて、今に生きる私たちに対するメッセージでもあります。主がおいでなのです。今日は、そのことについて2つのポイントでお話をしたいと思います。第一が、神様はあなたを用いられる方なんだということです。神様はあなたを用いられるんですということです。2番目が、神様はあなたを用いたいんだ。神様はあなたを用いたいと思ってらっしゃるんだ。その2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一に、神様はあなたを用いられるんだということです。このロバはイエス様のところに連れて行かれて、イエス様のところに来て、その上にイエス様が乗られました。それは大きな大きな出来事でありました。イエス様がその上に乗ったんです。イエス様が乗った時に何が起こったでしょうか。ロバの身に何が起こったでしょうか。ロバはやはりロバのままだったんです。どんなにイエス様を乗せても、イエス様がその上に乗った瞬間にですね、ロバの足がぐーんと伸びてサラブレッドのようになったのではありませんでした。群馬になったわけではありませんでした。先ほど第一礼拝という直されたんですが、クラーク・ケントですね、間違えた名前を言ったんですが、クラーク・ケントという人がいます。彼はピンチになると、ピンチっていうか、なんか助けが必要な時になると、ものすごく胸がバリバリとなってね、してね、スーパーマンというになるわけですね。諸星団という人がいました、日本に。 彼はですね、あのピンチになるとですね、なんかするとですね、シュワッチっ て、ウルトラセブンになるわけです。で、ロバはですね、イエス様が上に乗ると、足がガンと伸びて、かっこよくなってですね、スーパーロバになるかというと、そうではなくて、やはり彼はロバのままだったんです。スーパーマンも、ウルトラセブンも、お話の中の出来事です。なんでああいうのが受けるかというと、私たちの夢だからですよね。私たちがもう自分たちの中に実現しないことだから、それがこのスーパーマンの話を聞くと、またウルトラマンとかウルトラセブンを見るとワクワクするのは、それは自分の中にないからであります。私たちはロバの子がいつの間にかスーパーロバになったかのような錯覚に陥っていることはないでしょうか。彼はそのままロバの子のままだったのであります。神様が私たちを用いられる時もそうなんです。神様のところに行ったら、私たちも急にカリスマ性が出てきて、なんか今まではあの全然パッとしなかったんだけど、なんか話が面白くなったとかですね、あの話が上手になって、みんなが話を聞いてくれるようになったとか、そういうことを私たちは期待します。でも本当は私たちは私たちのままなのあります。口下手だった人がイエス様のところに行った、口があの話せるようになったか、そう内向的な人がイエス様を信じたら外向的になったか、そうではなくて、本当に私たちは私たちのまま、弱さを持ったまま、この性格を持ったまま、主は私たちを用いようとされているのであります。口下手な人は口下手なまま、せっかちの人はせっかちなまま、几帳面な人は几帳面なまま、内向的な人は内向的なまま、主はあなたを用いようとされているのであります。主法の、表紙をまた皆さんご覧になってください。いつものままでありますが、これもいつものままでありますけれども、この聖書の言葉を皆さんで言いましょう。今年私たちの教会に与えられている聖書の言葉であります。とても大切な言葉だと思います。読みましょう。 1-3、 あなた方はキリストの体であって、一人一人は各機関なのです。コリント人への第1の手紙12章27節。私たちみんながですね、目になりたい、みんなが口になりたいんです。いや、あの手になりたいんです。でもやはり私たちはやはり人間、自分ないものを求める。でもイエス様はどうしても足が必要な場面があれば、お腹が必要な場面があれば、おへそが必要な場面があれば、お尻が必要な場面があれば、肩が必要な場面があり、鼻が必要な場面があり、耳が必要な場面があり、口が必要な場面がある。神様はあなたをそのまま用いようとされている。そして実はですね、このロバの子の話に戻りますけれども、ロバの子は実はどうしてもどうしてもどうしてもロバの子でなければならなかったのであります。本当は馬の方が良かったんだけど、まあ、ちょっと馬は大変だからということでロバになったんじゃないんです。どうしてもロバが必要だったんです。ロバの子はロバの子以外の存在になってはいけなかったんです。ここではロバの子が用いられているのは、ただ弱いもの、小さいものが用いられるという原則を示すためだけではありませんでした。ここではどうしても馬じゃいけない理由がありました。ロバじゃなきゃいけなかった。どうしてもロバが必要だった。人々がイスラエルをローマ帝国から解放してくれる救い主を待ち望んでいる中で、そうじゃない。私は軍事的な王じゃない。平和の王として、愛を持って支配する、人々の心を支配する王として、自分の命を与えることによって、人々を支配する王として、この世に来たんだということを示すために、人々の心に語りかけて、愛を持って支配する王として来たんだということを示すために、どうしてもどうしてもどうしてもロバの方でなければいけなかった戦いを連想させる、この馬であってはいけなかったロバが必要だったのであります。このことがですね、旧約聖書にも書かれています。ゼカリア書というところ、ちょっとあの聖書を開いてくださいますか。ゼカリア書というのが、これは旧約聖書になるんですけれども、ゼカリア書の9章、教会備え付きの聖書を使ってらっしゃる方は、1317ページであります。 ゼカリア書の9章の9節と10節です。旧約聖書ですね。ですから新約聖書のもっと前のところですね。ページ数は1317ページですから、後ろの方かと思ったら前の方になってですね、1317ページ、旧約聖書の方です。第ゼカリア書の9章の9節と10節です。他の共同訳とか新化訳の方はもうちょっと後ろの方になると思いますね。ゼカリア書9章の9節と10節です。お読みいたします。シオンの娘よ、大いに喜べ。エルサレムの娘よ、呼ばわれ。見よ、あなたは、あなたの王はあなたのところに来る。彼は義なるものであって勝利を得、乳和であってロバに乗る、すなわちロバの子である子馬に乗る。私はエフライムから戦車を立ち、エルサレムから軍馬を立つ。また戦弓も立たれる。彼は国々の民に平和を告げ、その政治は海から海に及び、大川から地の果てにまで及ぶ。このエルサレムから軍馬を立つって書いてありますけれども、そうなんです。馬はどうしてもこの戦争をイメージするんです。それに対してイエス様、この平和の王はロバに乗るんだ。ロバの子に乗ってやってくるんだって、ここで予言されてるんです。この予言の成就としてイエス様はどうしてもここでロバが必要だったんです。平和の王としてご自身を表すためにどうしてもロバが必要だったんです。私たちは私たちでない何者かになったら、あの人のようになったら主に用いられると思っているかもしれません。でも違うんです。それと正反対なんです。あなたはあなたでなければ、私たちは私たちでなければ、ロバはロバでなければ、神イエス様の役に立たない、神様に役に立たないんです。主は私たちをそのままで用いようとされている。馬のようになったら用いられるんじゃない。あなたはあなたとして用いられようとしている。あのロバの子をそのまま、ロバの子のまま用いられたように、私たちを私たちのまま、小さいもののまま用いようとされているのであります。コリント人への第2の手紙の12章の9節と10節には、神様は、イエス様は私たちの弱いところにその力を表してくださるという言葉があります。私はあなたの中に恵みを十分与えていると、私の力はあなたの弱いところに完全に現れるとおっしゃいました。私はこの言葉が神様から与えられたときに本当に平安が与えられました。この御言葉が私自身に与えられたときに、ああ、自分は確かに弱さを持っている、足りなさがある、こんなんじゃ用いられないんじゃないか、こんなんじゃ神様の役に立たないんじゃないかと思っていました。でも主が言われた、私はあなたの弱さに私の力を表すんだ。そのまま来なさい。あなたの弱いところに私の力を表すから。だから、この言葉が与えられてから不安がなくなりました。迷いがありませんでした。なくなりました。もちろん、その後にも劣等感みたいなものが全然なくなってしまうわけじゃない。なんかやっぱりちょっと劣等感みたいなものがですね、根深いですね、人間。でも、神様の御言葉が与えられたら、ああ、私は確かにこれ弱い、これダメだって思う。でも、そこに神様の力が注がれるのはそれでいいじゃない。本当にそのように思わされました。でも、それでも本当のことは分かっていなかったんだと思います。ただ、いいから来なさいと。いいから来なさい、あなたの弱いところを。ある程度来なさいって励まされてるんだと思っていました。でもこれは単なる言葉の励ましじゃなくて、ポジティブシンキングじゃなくて、神様は言葉じゃなくただけじゃなくて、その通りにしてください、有言実行で本当に私の人生の中で自分の弱さに神様が力を表してくださった。ああ、この自分の弱いところに神様の力が現れて、神様、素晴らしいことをしてくださったな、ということを何度も見せていただきました。このロバがまだ一回も用いられなかったっていうのも、つまり経験がなかった。 これも大切なんだろうと思いますね。私たちは下手に経験があると神様よりも自分の経験の方を頼ってしまうことがあります。祈らないでも、以前このようにしたから好評だったから、このようにしたからまあこのようにやったらうまくいったから、そういうふうに思ってしまいやすい。あの人が救われた時に私はこういうふうにしたから今度もこうすればいいのね。でもそうじゃない。でもそれって本当落とし穴ですね。経験がない、自分ができないと思う弱さを思い知らされている、そのような時はどうしてもどうしてもどうしてもどうしても祈らないではいられない。どうしても神様に祈って、神様助けてくださいって求めないではいられない。そこに神様の力が働く。でも2回目3回目何か何回か慣れてくると、あ、これはこういうふうにやるもんなんだよ。神様前に祈らないで、自分自身の経験が何か物を言うかのような、自分はこれ分かってるんだよみたいな、そんな風になってしまいやすいなと思う。本当に経験がない、あ、私こんなことやったことがないんです、それいいじゃない。神様に祈らないではいられないから、それ神様に祈らないでは進めないから、ぜひ本当に主に用いていただこうじゃありませんか。主は、神様は弱い私たちを、足りない私たちを、不十分な私たちを用いる方なんです。用いてくださる方なんです。神様は私たちを用いられます。それにお答えするお互いでありたいと思いますね。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。神様はあなたを用いたい。どこが違うんですか感じがするかもしれませんが、神様はあなたを用いたい、用いられるだけじゃない、用いられるんだ。でもそれ以前の問題として、神様はあなたを用いたいんだ。ここに登場するのはロバだけではありません。もう一種類のものが主に用いられます。それは何でしょうか。もう一種類の存在が用いられます。それは弟子たちであります。弟子たちはイエス様を賛美する人々であります。彼らは本当に喜んで大きな声で神様を賛美しました。思いっきり褒めたたえました。大きな声で褒めたたえました。その姿を見て面白くなかったのはパリサイ人であります。パリサイ派の人々でありました。弟子たちを叱ってください、こんな大騒ぎをしてとイエスに言ったんです。やめさせてください。するとイエスは何と言われたでしょうか。彼らが黙ったら石が叫ぶ。これは一体どういう意味なんでしょうか。彼らが黙ったら石が叫ぶよ。何かの誇張表現で、もうこれは彼らは抑えられない気持ちで歌ってるんだよ、っていうふうともう言ったのかもしれませんけれどもですね、私はこれは文字通り受け止めてしまいます。文字通り受け止めちゃうんですね。この彼らが黙ったら本当に石が叫ぶよ。私はそう疑って、そう信じて疑わないんですが、彼が黙ったら本当に石が叫ぶよとイエス様もおっしゃったんだ。本当のこととして、いや、なんで石が叫ぶの、いや、神様にあっては何もありえないことはないから、私は思うんですけれども、まあ今も私たちも同じことを言われてるんだろうと思う。神様は私たちに賛美してほしい。もしもあなたが賛美してくれなかったら石が賛美する。でも本当は本当は本当はあなたに賛美してほしいんだよ。そう言っておられるんじゃないだろうか。私たちに対して神様が願っていらっしゃることがある。神様はあなたを用いたいんだ。それを神様は強制はなさらないかもしれません。いろんなことを通してしつこくしつこく迫ってこられるでしょうけれども、最終的な決断をするのは私たちであります。旧約聖書にヨナという人が出てきます。このヨナに対して神様はニネベに行って私のメッセージを伝えなさいというふうに言われます。しかし彼はそれが嫌だった。ニネベというのは敵の国の首都、なんで私があのニネベに行って神様のメッセージを伝えなきゃいけないんだろう、行きたくない。彼はそれで神様の前から逃げるんです。でも神様は彼を追っかけて、彼にどうしてもその役割を担ってほしい。でも最後はヨナが ヨナ自身が悔い改めて神様に従っていくのであります。だから最終的な決断をするのは私たちであります。主が招いてくださっています。主が声をかけてくださっています。あなたにしてほしいんです。でもそれを引き受けるかどうかはあなたにかかっています。そしてもしもあなたがそれにノーと言い続けるならば、ここで石が叫ぶと言われたように、その働きをあなたに代わる人がするかもしれません。その働きをあなたの代わりにする人が起こされるでしょう。あのエステルという人が王様にお妃に召し抱えられました。彼女はユダヤ人でした。でもそのことを隠して王宮に招き入れられました。やがてその国にユダヤ人は皆殺しにするという法律が出されたと聖書に書かれています。エステルを育てたモルデカイという人がエステルにメッセージを送る。何とかしてくれ、仲間が大変なことだ、お前の仲間が大変なことになってるんだ、何とかしてくれ。モルデカイはメッセージを送る。でもエステルは答えるんです。私もできないことはあります。私もそんな自由になるんじゃないです。私も王様のところに自分で簡単に行けるんじゃないんです。そんな簡単に言わないでくださいみたいなことを言うんですね。そしたらモルデカイはまたメッセージを送る。もしもあなたがここで何もしないならば、もしもあなたが黙ってるならば、神様は他のところから救いの手を差し伸べることはできるだろう。他のところから救いに立ち上がる人が出てくるだろう。でもあなたが今そこに置かれているのはこのような時のためだったんじゃないんですかと、モルデカイはエステルに迫るんです。私たちがもしも神様の招きに対して、神様の召しに対して、私はあなたに従いますと言わないならば、逃げ続けるならば、他から救いが起こされるかもしれない、他に立ち上がる人が起こるかもしれない。でもそれによってあなたは神様に用いられるという、大きな大きな大きな神様の祝福を逃してしまうのであります。主はあなたを用いたい、あなたを用いたいと思われて、あなたをここに導かれたのであります。皆さん、今日あなたがここにいることは神様の導きであると信じています。また私が先週ではなく、今週、来週ではなく、今日このメッセージをすることになったのも神様の導きであると信じています。今、あなたがここにいるのは神様の招きであり、導きなんです。私が今日この説教をすることも神様の招きであり、導きなんです。そして今日、主はあなたを用いたい。神様のために用いたいと願っておられるのであります。導きなんです。主がお入り用なんです。用いていただこうじゃありませんか。主に用いられるというものすごい祝福をいただくチャンスを感謝して受け取って、主に仕えさせていただこうじゃありませんか。でも忘れないでください。どこまでも忘れないでください。主がお入り用なのです。この言葉のゆえに私たちは用いられる。主が声をかけてくださったから用いられるのであります。自分でふさわしいとかふさわしくないとか、そんなことではなくて、自分ではふさわしくないと思うかもしれません。自分はもうちょっとこうなったらと思うかもしれません。でも神様にとってそれは関係ありません。神様が用いようとされるから、主があなたに、主がお入り用なのですと言ってくださるから、私たちは用いられるのであります。逆に私はこれがある、あれがあるということが土台なのではないのであります。神様はそれを用いられるでしょう。あなたに与えられたものを用いられるでしょう。でも、私たちが用いられる土台は、ただただ100% 主がお入り用なのです。主がお入り用なのですという語りかけがあるからです。主があなたを必要としているからです。主があなたを用いたいと願っていらっしゃるからです。主はあなたをお持ちになることができます。いや、あなたじゃなきゃいけない。どうしても ロバじゃなきゃいけなかったように、あなたじゃなきゃいけないんです。はい、わかりました、私を用いてください。あのイザヤが言ったように、私たちもそのように言わせていただこうじゃありませんか。お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めてたえます。イエス様が私たちのために命を成り出してくださって、救いの道を開いてくださって、私たちに福音を任せてくださったことを感謝いたします。そしてその福音を単に私たちが受け取るだけではなくて、私たちの周りのために、人々のために任せてくださっていることを神様感謝いたします。神様、用いてください。いや、あなたは用いようとしてくださっていることを感謝いたします。従います。どうかあなたの身思いを教え、あなたの用いたいようになさってくださいますように。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。